はい。
映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらおしゃべりをしていきます。
はい。
なんで笑った？
なんかすごい遅れて、声が遅れて聞こえて腹話術師なんだっけ、異国堂みたいになってた。
いやいや、一風堂って言おうとしたでしょ。
バレたか。異国堂みたいになってたから笑っちゃった。
はい
はい。ちゃんまいチョイス。
はい。
イコライザー。
イコライザ
ー、イコライザー見てない？
見てない。
おお、これはいいよ。さっきほらちゃん組が処刑に付いてるじゃないですか最近。うんうん、そんなちゃん組におすすめだよこの映画。マジよ。うん、しかも多分ちゃん組の旦那さんも好きだと思うから一緒に見たらいいよ。
へ
え。デンゼル・ワシントンが主演ですね。
はい。
あらすじ言います。
はい、
ちょっと待って。ちょっとお待ちください。はい、映画ドットコムさんのあらすじを、あれと思ったら全然出てこない、出てきた。はい、言います。
はい。
2014年アメリカの映画ですね。
うん、
はい。デンゼル・ワシントンがアカデミー主演男優賞を受賞したトレーニングデーのアントワン・フークア監督と13年ぶりに再タッグを組んだアクションサスペンスです。そうか、トレーニングデーから13年も経ってたんだね。
へ
ー、トレーニングデーも最高の映画でしたね。
これさ、
あれちゃん組トレーニングデー見た？
まだ見てない。
うひょ
これさ、なんかで配信されてんの？
ああ、されてるよ、イコライザー。
ネットフリックス、
あ、ネットフリックスだったかな。
うん、2もあるんだ。
2もある。2も見たけど、1と2見て、2はなんかそうでもなかったから1だけ紹介します。
はい。
1はすごい良かったから。
はい、
はい。共演にクロエ・グレース・モレッツさんね。
おお、
いいよね、可愛いよね。
かわいい。
すごい顔がさ、あの人他にはいない顔してるよね。
ね、なんかいろんな血が混ざってそうな顔してる。
すごい、名前も綺麗だ、名前だね。
うん、綺麗な名前だね。
おじさんみたいなあれだったね。元 CIA エージェントのマッコールは今はホームセンターで働くごく普通の真面目な人間として生活していた。これもまたあのもうアイディア勝ちだね、アントワン・フークアさんの。まあ、元 CIA が普通にホームセンターで働くおじさんになってたって
。なんでだよって話だよね。
隠居してんだよね。
そんなやついるかっていう。
そう。しかしある夜、馴染みのカフェで娼婦の少女テリーと出会い、彼女を囲うロシアンマフィアの非情さに、うちに眠っていた正義感が目を覚ましていく。かつてのマッコールは身の回りにあるあらゆるものを武器に変え、警察では解決できない不正をこの世から瞬時に消してしまうイコライザーと呼ばれる男だった。
うんうん、
イコライザーってそっか、なんか消しゴムみたいな意味？どういう意味なんだろう、英語で。
イコライザー使ったことないな、この単語は。
マッコールはテリーとの出会いから再びイコライザーとしての仕事を始めると。イコライザーの意味ね、ちょっと待って、
均一化するもの、まんまだね。
イレイサーと間違えちゃった。消しゴムはイレイサーだね。
そうですね、あの均一化するもの、
均一化だって。すごい、あ、だからか。いや、なんかさ、このデンゼル・ワシントンが演じるマコールさん、おじさんなんだけど、うん、いやにね、あの几帳面なの。もうなんかテーブルの上にあのフォークとナイフとか並ぶんだけど、自分の、好みの位置に必ずピシッて揃えたりとか、 あと本をテーブルに置いてもペンってただ置くんじゃなくて、自分の あの決まった位置にあの必ず置き換えたりとか、
うーん、
部屋ももうすごいもう殺風景な部屋なんだけど、うん、全てのものが置き場所決まってて、
うん、
あのまあ要は均一化ってそういうことなんだろうね。
まあ、なんか几帳面みたいな、
うん、なんか正していくっていう意味なんだろうね、
うん、へえ、
すごい、それ今知った。まあ、とにかくこの映画を見た感想を一言で表すと、
うん、
デンゼルは存在が神ということです。
ざっくりまとめたな。
いや相当すごいよ。人やっぱりもう、いやすごいよっていうか、そんなのお前に言われなくてもってみんな思ってらっしゃるでしょうね、うん、いやそうでしょうよ。あの本当すべての映画があのデンゼル・ワシントンが出るだけで、
うん、
もうなんかなんつーのこれを着れば決まるみたいな、あのコーデの主役みたいな、そういうのあんじゃん、
うん、
それみたいな感じ、デンゼル・ワシントンは。
結構アクションある、
ね、とりあえず出しとけばいいみたいな。え
アクションあるの？
いやもうアクションだらけですよ、アクション大魔王ですよ。く
そつまんね、
親父ギャグ。
ひどい。
いやだから CIA だから、
うん、
あのすげえ強いの、もうなんか無敵なの。
はいはい、もう全ての能力に長けてるみたいな。
そうで、その辺にあるもの全部武器に変えられるっていう、もうその私とちゃん組が大好きな、
うん、
そのものすごいサバイバル能力の高い人間が主役だから、
人類最後に生き残るタイプ の、
そうそうそう、どうやったら死ぬんだろうむしろって思う。あの隙がなさすぎて。
なるほどね、へえ。
で、あのアントアン・フーク監督は、
うん、
多分トレーニングデーでね、うん、もうもうデンゼルに恋に落ちちゃったんだと思うんだけど、相当デンゼル好きな監督だなと思わせる演出が多くて、もうなんつうんだろう、なんつうんだろうな、
かる、
ここまでやるみたいな、ここまでデンゼルやるみたいな、祭り上げるみたいなぐらい、本当にもうデンゼルをこう100、360度撮りましたみたいな。
なんかわかる、なんかたまにそういうのあるよね、なんかあの前のさマッツのやつとかさ、あのプロモーションビデオかっていうぐらいマッツだったじゃん、
あのマッツのやつね、うん、そう、
あんな感じでさ、
いろんなデンゼル、そういろんなデンゼルみたいな、
いろんなデンゼルが覗けるんだ。
そう、しかももう撮り方が本当にマーベルのヒーローものかっていうぐらい、
うん、
あのベタに本当カリスマ化してる、撮ってる。
なるほどね。
でもそれって多分アントン・フークは監督がもともとそのヒップホップとかの R&B とか のミュージックビデオを撮る監督出身だから、
うん、
多分そういう撮り方がそもそもこう好きっていうかベースになってんだろうね。
へー。
それでデンゼル・ワシントンというあの玩具を彼に与えたらこうなるんだっていう感じだった、うんうん。
なるほど、なんかつかめた気がする。
私だ、そうで、それ私大好きなパターンなんですけど、うん、あのカリスマ映画ってやつで、
はいはいはい、
ほら前にあのウッシーさんがさ、
うんうんうん
うん、カリスマ映画っていう言葉を作ってくれたじゃないですか、うん、もう私の大好きな
映画
の特徴はカリスマ映画だって言ってくれてたやつ、はいはいはい、いやその通りだなと思った。だからすごい好きな映画の一個になりました、イコライザー、ようやく、
うん、ようやく。いや、なんか、
さっき、
うん、
あ、どうぞ。
あ、なんか私今オールドガードを途中まで見てんだけどさ、
あ、はいはい、
あれももうなんかシャーリーズセロンのための映画みたいな。
うん、あれね、あのいや我らが脱毛ファミリアの、
うん、
あのジミーさんが、
うん、
あのオールドガードをリクエストしてくれてたんですよ、ツイッターで。あ、
そうなんだ。うん、うん。
いやでも私オールドガードを見始めて5分ぐらいでみんなやめちゃったんだよね。
いや5分だとね早いよやっぱ。そっからだから、
だ、ね、
うん、なんかなんだろう、本当シャーリーズセロンがイケメンにしか見えない。もうなんか、え、また下何メートルみたいな。もうなんか15分ぐらいからもうなんか本当になんだろう、すげえなって思ってんの、むしろ
で、なんかクリス・ヘムズワースが出てたさ、
うん、
あのタイラー・レイクっていう、うん、あのネットフリックスオリジナルの映画も、うん、つい最近なんか話題になったんだけど、あれも本当そのもうクリス・ヘムズワースの PV だったの完全に。
はいはいはい。
だから、うん、内容があんまりなくって、うん、なんか全一応全部見たんだけど、うん、もうなんかあーなんかこういうのつまんねえなって思っちゃったんだよね。
ああ、じゃあその
クリス・ヘムズワースはかっこいいから、うん、ただただ目の保養にはなったんだけど、
うん、
だからそれをちょっとトラウマからなっちゃってて、うん、そのシャーリーズ・セロンのオールドガードも、
うん、
5分ぐらいでそれの匂いをすごい感じたからちょっとみんなやめちまったんだよ。
いやただなんかそれだけじゃないから、あれは
そうだからそれだけじゃないなら見た方がいいね、
うんうん、まあそれに圧倒されるけどね、あまりにもかっこよすぎて、その男たちを従えてど真ん中で一番男前でいるシャーリーズセロンっていうもうあれにちょっと度肝を抜かれるから
冒頭からそうだったもんね。
うん、いやまあ今度
男に迎えに来させてさ
今度あのゆっくり話すわ見終わった後。
あそうね、うん、あの1個でやってくださいよ、ね、うん、1回分としてそれ、
はい、
で、うん、さっき発想勝ちだなって言ったんだけど、
うん、
やっぱりねそのすげえ強い人が、うん、そのノーアルタか爪を隠すじゃないけど、
うん、
すげえ強い人が、うん、一般人として生活してる様って、
うん、
なんか面白いじゃん。
うん、なんかそうそうたまにあるよね。そういう
別に任務じゃないの、任務じゃなくて普通に生活してんの。普通に
てかなんかさ普通より地味に生活してるよね。
あそうそうそう、
なんか隠れるためだと思うんだけど、
うん、でさだからそういうの見てるとさ、
うん、
世の中普通に生きててさ、うん、なんかあの普通の人だって思ってても、
うん、
例えば街ですれ違ったらなんかセッターにあのなんか桃引きのおじさんとかも、うん、もしかしたら元 CIA だったらどうしようとかって考えると面白いよねって思っちゃった。
だってねアンミカの元カレだってさスパイだったんでしょすごいよねアンミカさん
ネタじゃんいやだからほらこういう話だってさ面白いじゃん。だから急になんかホームセンターで働いてるただの黒人のおっさんがめちゃくちゃ強い、もうなんか絶対死なないみたいな人だったって思うその発想だけで面白いじゃない。
確か
に嫌がちだと思うんだよねこの映画。
いやなんか私たまにそういう妄想しちゃうんだけど、前になんか会社にあの派遣で入ってきた、名前忘れちゃったんだけど多分私より一つか二つぐらい下の、ま、背低くてちょっとぽっちゃりしてる、いつもね髪をねきっちり一つにまとめてる女の人がいたので、特別社交的でもないし、かといって別に社会性がないわけじゃないの。話しかけたらちゃんと適正に返事が返ってくるし、仕事もできるんだけど、
もうあるんだね。
でも割とうちの会社ってさ和気あいあいとしてんのに誰とも慣れ合わないですって帰るのね。で朝も気づいたらもういるみたいな。
へー、
でなんか私生活がす
プロ意識徹してるね。
なんかほんと派遣の品格みたいな。
あ
なんかで謎だなってずっと思ってて、なんか気になったから結構見てたのよ、うん、私は
そういう人気になっちゃうね
そう気になっちゃうから。でそしたら朝たまたま一回ね通勤中に見かけて、うん、すんごい携帯をすごい勢いで見てたの。なんていうの、軽くチェックするとかじゃなくて時々立ち止まってうわーってなんかを打ち込んでる感じがして、でもしかしてこの人なんかその派遣社員っていうのは表の顔で裏では超有名ななんかベストセラー作家とかだったらどうしようとか実は
あれじゃあデイトレーダーだったりして、
ああそうそうそうそう、なんかそういうのを妄想して楽しんでた
結局答えはわからない、
わからない、気づいたらもうなんかね転職されちゃってて聞くに聞けなかったんだけど、
まあ、そういう人はさ、そういう人はあれだろうね、ずっと隠すだろうね、
隠す、
うまく
隠すっていうか、なんかわざと隠してるっていうよりは、あんまりこう自己表現っていうか、私はこういうものですっていうのを表現しない、する必要性を感じてない人ってたまにいるよね、なんか。
うん。
私これ好きでさとか、これ趣味でさとか言わない人。聞かれれば答えるけどみたいな。まあそういうのミステリアスって言うんだろうけど。
そう、だから、まさにこの、マッコールさんは、それで、あのホームセンターにさ若い男の子とかがいてさ、マッコールさんの前の仕事は何なのかみんなでかけて予想してたんですよみたいなことを言ってきたら、あのもう動揺一つせず、あの携帯でこれ調べてみろっつって言って、あの昔のソウルトレインっていうあの黒人の歌手とかが出て歌ってる、あのソウルの歌とかを歌うなんか番組があったんだけど、それの YouTube 画像で自分がこう後ろであのなんだっけコーラスとして歌って踊ってる画像を見せて、もともとコーラスだったんだよみたいな感じで、えマジでみたいな、うわはみたいな感じで、その場をこうファーっとこうあの和ませて帰るみたいな。
それ本当なの？
いや、それも本当かどうか分かんないんだけど、カモフラージュのためかもしれない。なんか私は そこが別に答え合わせで出てきたわけじゃないんだけど、私はそれを見てこうなんかこう人のそういう返しもうまいなと思って、その、質問に対する返しが別にシリアスに返すわけでもなく、明らかに嘘を言うわけでもなく、
なんか論点をすって変えるみたいなね。もうなんかそういう職業だったらそっちに夢中になっちゃって、
そうそうそう、
過去をねほりはほり過去キャが聞こうとは思わなくなっちゃうみたいな。
そうそうそうそう。でこそれ以上さ、なんか聞きにくいっていう感じもさちょっと出しつつのさ、でも気持ちが悪い、なんかいい気分になるじゃん、その聞いた方も、マジでみたいな、だからなんかうまいなと思ったの。
確かに頭のいい人のやり方だ。はい
以上です。次に続けたいと思います。